今週はローマの信徒への手紙第12章の9節から13節を朗読したいと思います。ロマ書第12章9節から13節。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み善から離れず、兄弟愛をもって互いに愛し、尊敬をもって互いに相手を優れたものと思いなさい。怠らず励み、霊に燃えて主に仕えなさい。希望を持って喜び、苦難を耐え忍び、たゆまず祈りなさい。聖なる者たちの貧しさを自分のものとして彼らを助け、旅人をもてなすよう努めなさい。このロマ書の12章に入りまして、今週はこの9節から13節のその箇所からですね、学びたいと思うんですね。すでに皆さんと学んだように、ここにはこの箇所には愛の十戒と呼ばれる教えられているんですね。厳密には10節から13節の中に、10個のその部分があると。これ日本語でも分かりますよね。10節の中に兄弟愛を持って互いに愛し、これが1つ目、2つ目が尊敬を持って互いに相手を優れたものと思いなさい。で、11節で3つあります。怠らず励み、霊に燃えて主に仕えなさい。12節でも3つ、希望を持って喜び、苦難を耐え忍び、絶えまず祈りなさい。そして最後13節が、聖なる者たちの貧しさを自分のものとして彼らを助け、そして旅人をもてなすよう努めなさい。9節もあるんですけど、9節は前段階のような形で愛ということについて語って、10節からその内容を詳しく語っていくような、そういう形になっているんですね、原文を見るとね。どうしてパウロはここで愛について、突然語り始めたんだろうか。もちろんそこには意味があって、流れがあってパウロはそれを語ってるわけですけど、このことはもうすでに皆さんと一緒に確認しましたよね。この前の箇所、つまり6節から8節、先週学んだ6節から8節でパウロは一人一人に与えられている賜物を生かしきっていきなさいっていう勧めをしたわけですよね。それに続いてパウロはどうしても、その賜物の教えに続いてどうしても愛についての教えを語る必要を覚えた。それがこの愛の教えがここに続く理由だということですよね。賜物というのは何だったか皆さん覚えてますか。賜物とは御霊によって与えられたある特定の働きをするための能力なんですよね。その能力を生かしていきなさいって言うんですけど、生かすときに大事なのは、そのいただいた力をどのような姿勢を持って、あるいはどういう態度を持って用いるかってことが大事ですよね。能力があっても態度や姿勢が誤ってしまうと、その力は生かされないわけです。それどころか間違った方向にその能力が生かされたら、とんでもないことも起こり得るわけですよね。つまり能力も大事だが、しかしそれと同時に、それ以上にその能力をどのように用いるかということが重要なんですね。だからパウロは賜物の話に続いて9節以降で愛ということについて教えるわけですね。クリスチャンの全ての奉仕は愛によってなされなければなりません。どのような賜物であっても、愛によって使えてこそ初めて御業が起こり、死にゆく人々が生かされていくわけですね。パウロはコリントの信徒への手紙1の13章、あの有名な愛の賛歌と呼ばれるあのところで、一節でこう言ってますね。たとえ人々の威厳、天使たちの威厳を語ろうとも、愛がなければ私は騒がしいドラやかましいシンバルと。どんなに言葉巧みに話したとしても、愛がなければもう騒音に過ぎないんだと、雑音に過ぎないんだということですよね。さらに2節では、たとえ予言する賜物を持ち、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、愛がなければ無に等しい。愛がなければ賜物も知識も奇跡を起こすような素晴らしい信仰でさえも何にもならないってことですね。無に等しいですからね。何の意味もないってことですね。すごい言い方ですよね。そういうものでは人を生かすことはできないんだってパウロはっきり言っている。私たちの信仰と力は愛で包まれている時だけ初めて人を生かすことができるっていうことですね。ある一人の牧師が、 教会の中で問題児と言われている一人の青年をですね、なんとか救いたいと思って、そうだ、その子のために特別に説教を作ろうと、他の人はとりあえず置いといて、その子のためにですね、ふさわしい説教を作ろうと思って頑張って、もう一生懸命普段以上に時間をかけてですね、説教をつって用意して、1回2回3回って語ったって言うんですね。ところがどんなに一生懸命準備して語っても、あれどんなに必死になって力を込めて語っても、その子は、その青年は全く何にも変わることがなかった。そこで牧師は疲れ果てしまって、神様の前に、神様どうかあの青年を救ってください、あの問題から解決して本当にお救いを与えてください、なんで与えられないんでしょうかとね、もう涙ながらに祈ったって言うんですね。そのようにして祈る中で彼はふと気づいた。それは彼の中、牧師の中にその青年を心から愛する愛が生まれてきたって言うんです。そして本当に不思議なことですが、彼を愛するようになったその時から、その問題児であった彼が変わり始めた。まあ、ここに重要な真理がありますね。人は巧みな弁舌で変わるんじゃなくて、愛によって変わる。どんなに堅くなな人であっても、愛を持って接していくならば、心が溶かされて変えられていく。愛こそが最も重要なものだということです。ある美しい、蘭という花がありますが、蘭の展覧会でね、美しい蘭の花を見て感動した人が、その蘭を育てた人に尋ねたっていうんですね。こんなに綺麗な花を咲かせるの秘訣は何なんでしょうか。するとその人は答えました。愛すれば育つんです。不思議な答えですけど、花って愛するんだよ、育つんだって、不思議な気がしますが、本当にそうなんですよね。蘭を育てる秘訣は愛することだ。愛さなければ死んでしまうんだ。学校でも家庭でもそうですが、元気のない子供がいます。その原因はいろいろあるかもしれませんが、多くの場合愛を受けていない。人は愛を受けると必ずその時から自信が湧き上がります、ね、自信にあふれて朗らかな子供たちを見ると、大体みんな愛されてる、ね、いろんな欠点はあるんですが愛されてる。もちろん大人も同じですよね。夫からが愛されない妻ってやっぱり自信を失うし、力を失う、喜びを失いますよね。愛されている奥さんは喜びと自信にあふれて元気よく生活することができる。もちろん夫も一緒です。愛されることで外に出て力強く元気に働くこともできる。誰が私たちを愛してくれるだろうか。クリスチャンである私たちは答えを知ってますよね。神が私たちを愛してくださって、もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますかとパウロは言ったんですよね、ロマ書の中で。こういう大胆な心を持った、こういう愛に満たされた人々こそが世に出ていって、本当に力強く生きることができる、世の人々をまた変えていくことができると言っていいんだと思うんですね。ある教会で一人の学生が精神に異常をきたしてですね、おかしな声を発したり異常な行動を取るようになってしまったんですね。牧師が何とかしてその青年を癒したいと思って一生懸命話をしたんですが、明らかに言えるのは、その人のうちには悪しき霊、悪霊が関わっている。それで牧師がその人にある時話をしてゆっくり聞いたってんですね。そしてこう尋ねました。まだ悔い改めていない罪がありますね。あなたは誰かを憎んでいることはありませんか、まあ、そういう何か導きを感じたんでしょうね。すると彼は突然泣き出して、そして告白して始めました。実はその青年は父親を憎んでいた。父のせいで家はめちゃくちゃになり、本当につらい思いをしたと、まあ、父親をなじる。牧師は涙ながら一緒に祈りながら、憎いお父さんを許しましょう、愛すればすべて必ず解決してくださいます神様に、そう励まし進めたんですね。長い時間がかかりましたが、ついにその彼が父親を許す祈りを涙ながらに捧げると、彼はその時から悪霊の働きから解放された。悪霊の働きが消え去った。人を作り変え、世を変えることができる唯一の力は愛です。だからこそパウロはこの箇所で愛について語るんですね。パウロはここで愛について最初に進めたことは何でしょうか。愛には偽りがあってはなりませんって9節の頭にね、こうパウロは語り始めましたね。 この偽りがあってはならないっていうことは、ただ嘘をつかないでいればいいと、嘘をついちゃいけないっていうことではなくてですね、もうそれももちろん含まれますが、ただそれじゃなくて、愛は偽善にはならないっていう、まあ言語の意味で言うと、愛は偽善にはならないっていう言葉なんですね。偽善っていう言葉は、あのギリシャ語で見ると、こう役者がこう仮面をかぶってある役割に入る、ペルソナって言いますけどね、その仮面をかぶる、それが偽善なんですね。つまり自分を演じてしまうってことですよね。そう言われてるってことは、実は私たちの間には偽善になりやすい愛がたくさんあるってことをパウロはよく見抜いていたってことでもあると思いますね。宗教改革を起こした一人であるカルバンは、このような偽りは他人を欺くだけではなく自分をも欺くって言ってるんです。人を欺くためだことだけじゃなくて、自分で自分でさえも欺いている。私はクリスチャンだから、ね、これこれこうだってことでですね、愛することができるんだって、その愛を、その何て言うかな、愛するものとして、愛の満ち溢れたものとしての自分を作り上げてしまう、そういうことも私たちはやってしまう。自分にも嘘をついて、自分にもかっこいいところを見せてしまうようなところが私たちにあるんだってことです。嘘って本当恐ろしいですね、そういう意味ではね。しかしパウロはここで言うんですね、愛は偽善にはならない、そういう言い方なんです。これ愛は偽善にはならない、ここでの愛は神の愛を意味するアガペなんです。つまり神の愛は偽善にはなるはずがないってことですね。それはそうですね、皆さんね、神様の愛なんです。それは偽善になるはずがない、うん、神の愛、キリストの愛には、愛は偽善にはならないのだ。だから私たちはもう偽善の愛の中に生きなくてよいのだ。この神の愛の中に生きるときに、実は私たちの愛もまた偽善になるようなことはなくなっていくのだっていうんですよね。兄弟愛っていうのは当然兄弟愛ですから、人間の愛ですよね。兄弟愛、フィラデルフィアっていう言葉なんですね、これね、その語源ですよね。でも最初の愛はには偽りがあって、これはアガペなんです。神の愛に包まれ、神の愛に満ち溢れていくときに、私たち人間の兄弟愛についても偽善がなくなっていくんだ、偽善的な愛ではなくなっていくんだっていうことですよね。福音書を読むと、イエス様が地上におられたときに徹底的に、まあ、糾弾した、問題になさった人々、それは当時の宗教指導者たちですよね、立法学者とかファリサイ派の人々、その人々の何を責めたかといったら、彼らの偽善的なその行動をイエス様は、問題視したんですね。彼らは聖書の教えから愛の戒めを知っていました。隣人を愛すべきことをちゃんと知っていました。そしてそれも教えていました。しかし彼らはその戒めに少しも生きていなかったって言うんですよね。そこに彼らの偽善があった。先週もあのメッセージの中に出てきましたが、皆さんもよく知っている良きサマリア人と呼ばれるイエス様の例え話、あれはまさにこういう偽善をこう糾弾する、あるいは偽善を指摘する、そういう例え話、物語ですよね。そしてイエス様はそういう言葉だけじゃなくて、実際に行動をもっても差別を捨てて、自ら徴税人とか罪人とこう共に食事をしながら、イエス様は人々に問いかけ続けたんですね。あなたの愛に偽りはありませんかって。一人の神学者がここでね、こんなこと言っていました。イエス様がこのようにして、あまりにも的確に自分彼らのその宗教指導者たちの偽善をついたために、宗教指導者たちがそうやってイエス様から偽善をつかれたために、思い詰めてしまった人々がこのイエス様を殺したのだと言ってもよいって。これは決して極端な表現ではなくて、愛の偽善から逃れられなくなっている人間が、その愛の偽善からただ一人自由であったイエス様を殺してしまったと。これが十字架の一つの真理だと言ってもいいということですね。しかしここで今日皆さんと確認したいのは、パウロがここで言っていることは、そういう私たちのどうしようもないその偽善から私たちはまだ自由になっていないということを、パウロは批判するためにこれを書いてるんじゃないんです。ですか。 神の愛、キリストの愛の上に私たちの愛もまた偽らない偽善ではないものにされるんですよってことを言ってるんですね。キリストから離れた罪人の中にある罪の中にある私たちは偽善的なものになってしまうかもしれない。でも今キリストの愛の中に、その偽善になるはずのないその神の愛の中にいる私たちもまた実は偽善ではないものとされていくんだとパウロは言っている。イエスキリストを信ずる私たちは皆十字架によって示された神の愛の中にそれこそどっぷり使って生きているわけです。ここは大事ですね。どっぷり使ってる。それならばそこで自分の愛について望みを持って希望を持って語ることができるではないかってパウロは言ってるんですよね。これまでパウロが語り続けてきた福音、皆さんと一緒にずっと何年もかけて学んできたあの福音ですよ。そして私たちが信仰を持って受け入れてきた神様の恵みの事実をはっきり知って受け入れた時に、なお自分の愛はああ嘘ばかりだダメだってね、そんなことを言っていられなくなる。私たちは丸ごとイエス様の愛の中に救い取られてしまっているんだ。このキリストの恵みに合うように生きようとしていく時に、私たちはもはや偽善から自由にされていくっていうことなんですね。格好をつける必要など全くなくなっているっていうことですよね。これが恵みに生かされるってことなんですね。さて続いてパウロは言います。悪を憎み善から離れずってね、これはまあ善悪が出てきますから、なんか良いことと悪いことのリストがあってね、その中から良いことだけを選んでするようにってね、まあそういう生き方を言ってるわけじゃないんですね。むしろここで言われてるのは、神様に愛されている自分自身に徹していきなさい。神が愛するがゆえに信ずるキリストを信ずる私たちのうちに御霊を住まわせてくださっている、神の神殿とされている、これほどまでに神様が愛してくださっている自分、神にこれほどまでに愛されている自分自身に徹底して生きていきなさいということで、そういう意識を一瞬たりも忘れることなく、そういう意識を持って日々の生活を歩みなさい、一瞬一瞬を歩んでいきなさいということですね。その時私たちは悪を憎み善から離れず、しっかり神の御心の中を生きることができるようになるっていうことですね。そして続いて10節でパウロは兄弟愛を持って互いに愛しっていうんですね。ここは原文の意味は互いに兄弟として愛し合う時に心から優しくしなさいっていう言い方なんですね。心から優しくしなさい。信仰を持っているからこそ、教会員であるからこそ、お互いに兄弟として愛し合う、建前で終わっちゃならない、優しく心を注ぎなさいっていうんですね。でも私たちはね、一生懸命愛に生きようと思ってもどうも不器用なとこがあって、なかなかこうギクシャクしたり戸惑いを感じたり、こうね、手を差し伸べるべき時になんか差し伸べられないまま終わってしまったりっていうことがあるんじゃないかと思うんですが、そんな時にね、この言葉は私たちの背中をちょっとこう押してくれるような言葉ですよね。ほら、そこで優しくしてあげたらいいんだよって。そしてそれに続けてパウロはすでにこれは皆さんと学んだんですが、尊敬を持って互いに相手を優れたものと思いなさいと言ってるわけですね。優しくなるということで、あるいは優しくするということで大事なことは、具体的には相手の値打ちを相手よりも先にこちらが先んじて重んじてあげるってことだ。これやりましたよね。価値あるものとして人から認めてもらったからするんじゃなくて、人が認めようが認めまいが先んじてその人の価値を認めていく、そういう姿ですよね。世間がどんなに値打ちがないと思っているような人でも、私たちクリスチャンは見る目が違う。私たちは学歴だとか財産だとかそんなことで相手を重んじたり軽んじたりすることはもう忘れている。そういうところから解放されている。皆キリストの手の中にあるものとして大事にすること、重んじること、相手に先手を打ってそうすることができるんだよ、そうしていきなさいっていうパウロの勧めですね。しかしある意味でこれ相手より先んじてやっていくっていうね、そういう生き方ってね、やっぱり熱心じゃないとなかなかできないですよね。力がいることですよね。積極的でないとできません。だからパウロはすぐその次に、怠らず励み霊に燃えて主に仕えなさいって言ってるわけですね。 この箇所は口語訳聖書で読み直すと、熱心で産むことなく霊に燃え主に仕えってなってます。熱心って言われてますね。まあ誰でも一度はクリスチャンになると熱心になったことってあるんだと思うんですよね。教会生活にね、信仰生活に燃えることがありますね。だけど私たちの一番の欠点は何かというと、長続きしない。パウロは熱心であることに飽きてはならないってここで言ってるんですね。産むことなく、熱心で産むことなく、産み疲れてしまってはならない。大事なことですけど、でも難しいとやっぱり感じるんじゃないでしょうかね。疲れるってしまうってありますよね。じゃあどうしたらそれができるんだろうか。それがその次の霊に燃えてっていうことなんですね。今日のまあテーマにもしました霊、これは当然聖霊です。聖霊に満たされ、聖霊によって燃えさせていただいていることが必要なんだ、大事なんだ。聖霊によって燃え立たせていただいたらいいのだってパウロはここで私たちに教えてくれてるんですよね。神の霊によって自分の霊が燃やされていることに生きる。この燃えるっていう言葉は非常に強い言葉ですよね。マイナスな、その悪い意味で言えば怒りに燃えるとかね、これ恐ろしいですよね。あるいは愛に燃えるとか、激しく心が燃えた、そういう意味ですよね。いつもその火をつけてくださるのは実は神の霊、聖霊なんだって言ってます。もう何年も何年もずっと祈りの学校でも、まあ、礼拝でも行きますが、御霊の重要性、聖霊の重要性っていうのは続いて語り続けてますが、皆さんどうでしょうか。御霊に燃やされるっていう、そういう感覚を味わってらっしゃるでしょうかね。私も若い頃よく分かんなかったんです、本当正直言うと。御霊って、理屈は分かってるんですけど、しかし求め続けていく中でやっぱり分かってきますね。ああ、こういうことが御霊に燃える、霊によって燃やされるってことなんだな。聖霊の自分から言えばもうとっくに、こんな仕事はできないってね、放り出し投げてしまうような、そういうところいっぱい通ってきましたが、それを続けてこられたのは御霊によって心が燃やされてるから。今でも同じです。その御霊の働きがなければ、牧師としてのこの働きを継続してやっていくことは全くできないと思いますね。そのために毎朝主の前にひれ伏して祈らなくてはいらない。祈ることによって御霊が私の内側に生きて働いて私の心を燃やしてくれる、そういうことによって支えられていくっていうことですよね。私たちはそういう熱い思いを持って何をするか、主に仕えなさいって言ってますよね。でも主に仕えるというのは具体的には兄弟姉妹に仕えるってことなんです。兄弟姉妹に仕えることがイコール主に仕えるってことにつながってるんですよね。しかしそれでも一生懸命にイエス様にお仕えしていても、私たちは現実には時々へばってしまうことがあるわけですよね。なぜ疲れ果ててしまうんだろうか、なんでへばってしまうのか。一つの原因は目に見える成果がなかなか上がらない。牧師なんかだとね、やっぱり本当にこうベーシャペルというのもやってもう11年目に入ってるわけですけど、まあ、ここまで教会は保たれてきたし、ある意味で成長はしてきた、少なくは習ってないですね、最初に比べればね、間違いないんですが、しかし願っていたようにね、大きな素晴らしい教会になってるかというとそうではない。やっぱりそういうところに目が行ってしまうとものすごくがっかりするんですね。本当に自分の力のなさ、もともと力なんか本当はない、神様の力でしかないんですが、いつの間にかそういう観点に移ってしまうとがっかりしてしまう。なかなか成果が上がらない。熱心に生きようとすればするほどかえって辛い思いをすることさえあるわけですね。でもだからパウロはここでさらにこう言ってるんですね。希望を持って喜び、苦難を耐え忍び、たゆまず祈りなさい。皆さん、苦難を耐え忍ぶことができるために、まず第一に希望を持って喜ぶってことが必要だ。希望、望みを持って喜びっていうものは目に見える成果ばかり見ていては生まれないんです。喜びはどこから生まれるかというと、望み、希望から生まれるんです。目には見えてないけど望みがあるときに、希望があるときに私たちは喜べるんですね。これは信仰による喜びであり希望なんです。信仰と希望と愛、これはいつまでも変わらないってあるじゃないですか、永遠に残るって。状 況はどう変わろうとも全く変わらないもの、それが信仰、希望、愛だ。その中で最も優れたものが愛だって、それは状況に振り回されない生き方だと言ってもいいでしょうね。パウロはここで苦難を耐え忍んでいく力は喜びであって、その喜びはどこから生まれるかというと、目に見える状況ではなくて、成果ではなくて、望みなんだ、希望なんだ、その希望を神様からいただきなさいっていうことですよね。私たちが愛に生きようとするとき、いつも相手が必ず答えてくれるわけではないですね。それでも喜びを持って生きることができるのは、望みを持っているから、希望を持ち続けているからなんです。信仰者として生きるっていうときに、それは目に見える成果じゃないんですね。希望を持ち続けているかどうか、それが信仰を持ち続けていけるかどうかってことですね。神様が必ず勝利してくださるという、神の愛の勝利を信じて望んでいるかどうか、それが大事だ。その時にこそ私たちは悩みや苦しみの中にあっても耐えることができるってことを教えて、もう一つパウロがここで言ってる苦難を耐え忍ぶことができるためには、たゆまず祈りなさいってパウロ言ってますね。祈りですね、これも重要ですよね。たゆまず、皆さん祈りにおいてたゆむなってパウロ言ってるんですけど、絶えず祈りなさいとも言われてますよね。絶えず祈る、たゆまず祈りってどういうことでしょうね。もう年がら年中こうやって神様の前にひざまずいてね、1時間でも2時間でも祈ってるってことでしょうかね、まあ、そういう祈りも悪くない、必要なことかもしれませんが、1日中24時間祈り続けていくことはできませんよね。たゆまず祈るっていうこと、これはどういうことだろうか。ある一人の神学者が、これは常時祈りに生きることが求められている、具体的にはどういうことかというと、この人はこう言うんですね。一定の場所で一定に祈るということだけが祈りに生きるということではないと。わかりますか。それも大事な祈りですが、それだけが祈りということではない、祈りに生きるということじゃない。むしろ私たちが生きている間、常にどんな時にでも祈りに生きていること、まあ、言ってみれば私たちが息をしている間、ずっと祈り続けているようなものなのだというんですね。食事をしている時でも、家族と一緒に団らんを楽しんでいる時にも、電車に乗っている時にも、職場で働いている時にも、学校で勉強している時にも、その人の心の中をパッと何かでこう切ってね、あるいは霊的なレントゲン写真みたいな撮ることができるとすれば、こうやって中身を見てみると、その人の心の中心にはいつも神様に開かれている心がある、ね、神様に呼びかけている思いがある。その断面図を見てみるならば、最も深いところにいつも広く神様に向かって開いている心がある、そういうことだってこの人は言うんですね。わかりますか。神様の言葉をいつも心に持っている、心の中で神様に向かっていつも語りかけている。もしかすると自分でも気づかないかもしれないけど、いつも自分の心がそのように祈りに向かうように、もうずっともう心が向き続けているっていうことですよね。そういうもう癖がついてる、習慣がついてる、それがたゆまず祈る、絶えず祈るという生き方だということです。そのように神の御業、あるいは御言葉に私たちの心の最も深いところを開け放しているような生き方をしていくときに、実は愛は偽らないということがどういうことであるかということが、もう本当にはっきり分かってくるんだと思いますね。あるいはまた苦難がの中にあっても希望を持って喜ぶということがどういうことか、これもはっきりもう分かるんだと思いますね。あ、こういうことだって。そのようにいつも祈っているならば、私はいつどこで神様に召されたとしても、たとえ死ぬようなことがあったにしても、私は決して慌てふためくことなく、祈りの中で神の御心をしっかり受け止めて、それを前に進んでいくことができる。こうなったら本当に素晴らしいと思いますね。でもそれはクリスチャンの一人一人に可能なあり方だっていう、それをしっかり身につけていきたいってことですよね。そしてさらに、このように神に向かって心を開いている人は、これ最後になりますが、聖なる者たちの貧しさを自分のものとして、その人たちを助けることができます。助けていきなさいってパウロ言ってる。この聖なる者たちというのは、具体的には教会の仲間たちですね。キリストの 恵みによって救われている人はみんな聖徒ですよね。教会の仲間が貧しくなっている、あるいは困っている、そんな時その貧しさを自分のものとして彼らを助けることができる、それはそういう心を持って生きていれば当然それができていくでしょうってことですよね、この助けるっていう言葉なんですが、これ交わるという意味のいわゆるコイノネオーっていう言葉なんですね。あのグレッシャペルのコイノニア、あれは名詞形ですよね。交わりってそういうこと、助けるっていうことなんです。それは他人の痛み、苦しみ、貧しさというものを自分のものとして受け止めて助けていく、その交わり、それがコイノニアですよね。そういう意味合いを持っている言葉だということをぜひ覚えていただきたいと思うんですね。そして具体的なその場面として、パウロは最後に旅人をもてなすよう努めなさいって言ってますね。この旅人っていうのも具体的には、厳密にはその教会の仲間が遠くから旅をしてやってきた、昔のことですから、例えば遠くの国から同じキリストを信ずる仲間がね、ローマに訪れて、ローマ教会を訪れた、そういう時にその旅人をもてなしなさい、今のようにどこにでもホテルがあったりね、民宿があったりとか、そんな時代じゃないですから、大体旅をするときにはその土地の、その、住んでいる人の厄介にならなければ泊まることもできないわけですよね。そういう意味で教会として遠くからやってきた仲間を助ける、宿を与え、また食事を与えるってことが大事な、もてなしでもあったわけですよね。これは今の教会ですけど、ある教会では全ての教会員に、あなたは教会のために何ができますかっていうアンケートを取った。そしてそれぞれいろんなね、私こんなことができます、あんなことができますって、その答えをコンピューターの中にこうインプットしてですね、で、ある誰か遠くからその教会を訪れる人があった時には、その必要を聞いて、そのコンピューターにデータを入れると、それにふさわしい、あ、この人に助けてもらえるかもしれませんということでやってるっていうんですよね。今時だなっていう感じがしますが、でもそうやって旅人をもてなすことができる、いつでも人が来た時に提供できる部屋があるっていう人もいるし、ね、その人がどっか行きたい時に一緒についてって案内してあげることができるっていう人もいるでしょうし、ね、とにかくそれぞれが賜物を生かしていく、そういう工夫を具体的にしていくことが、この御言葉に従って歩むっていう時に大事なことですよね。ここだって、この小さな群れだって新しい人が来ることがあるわけで、その時に何かの賜物が生かされて、その人の必要に応えていくこと、そういうことを積極的にしていくことが私たちの在り方だっていうことです。そうやってしていくことが私たちが成長していくことであり、力づけられていくことだってことです。裏を返せば、何もできないままでいるときに私たちは弱められていってしまうってことです。弱体化していってしまうってことです。神様はとにかく私たち一人一人の賜物を生かして教会を立て上げようとされている。力強く、神様の教会ですから、イエス様の教会ですから、なよなよした弱々しい教会であるはずがないんですね。温かい、大きい小さい別としても、本当に真実なそういう愛の交わりをイエス様は願っているに違いない。具体的には一人一人の賜物が生かされていく、さっきもね、少し祈りの時にね、いろんな救いたいと願う人の話もしましたが、具体的にそういうことも含めながら、神様は私たちを具体的に導いていてくださるはずなんですね。その聖霊の声をしっかり聞き分けて、あ、これいいかなっていうところをみんなで協力して祈り合って進めていくこと、その時神の技が起こってくるんですよね。それを皆さん勇気を持って、やってみたいと思いませんかね。あるいは本当にこれ、そんなに何でしょう、気を張ってやる必要はないですね。本当にこう、みんなで楽しみながらですね、ああでもないこうでもないと意見を交わしながら、そしてお祈りしながら進めていくことで、神の技をたくさん見ていきたい。それは愛の技であって、ここに示されているような具体的な、その御言葉に聞き従っていくときに、神の御業が表されていくんだっていうことですね。こんな風に学んできて、最後に皆さんとぜひ確認しておきたい一つのことがあります。それを最後に終わりたいと思うんですが、パウロがここで言っていることは、いわゆる一時的にカッカとこう燃え上がるようなことを語っているんじゃなくて、たゆまず祈りなさいって言われているように、常にあるべき生活、 持続する生き方が語られているんです。安定性と言ってもいいでしょうかね。あえて言えば絶え間ない愛の生活が教えられている。無理して気張ってやってみてもこんな風には生きられないってことですね。素直にキリストの恵みの中にただただ生き続ける。身構えているわけではない。身構えると必ず偽善が起こってきますね。無理が来てね。そうじゃなくて照れてもいないし失望してもいないし、また他人の批評もしていない、うずうず文句も言っていない。神の恵みに生かされるままに生きる、生かされるままに励んで世の中をこの斜めに見たりですね、どうせ教会なんてなんていうそういう姿勢ではなくて、私たちが教会の中に生きるということは実はキリストの恵みの中に生かされているということであって、この私でさえも偽善的ではない愛に生きることができるんだ、イエス様の恵みによってそうさせていただくことができるんだ、その恵みに気づいて生きる、それがここで教えられている生き方と言っていいと思うんですね。そしてこれが神様からいただいている恵みというものだ、そのことをしっかり確認していただきたいと思います。一言祈ります。仰ぎ願わくは主があなたを祝福しあなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らしあなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、私たちの救い主主イエスキリストのお名前により祝福します。アーメン。